皆さんこんにちは。本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所口実本好きの昼休み。朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所口実編集部のヨッシーです。
高所口実ライターの総留奈穂です。
このポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。今日ご紹介する本はカンニング竹山50歳からの一人趣味入門という本です。テレビでおなじみお笑い芸人のカンニング竹山さん、実は競馬にスポーツ観戦にキャンプにバイクにと実に様々な趣味をお持ちな方なんですけれども、その趣味の一つ一つの楽しみ方、始めるきっかけになった出来事についてじっくり語った本がこの度ポプラ社から発売になりました。今日はそのカンニング竹山さんをゲストにお招きしています。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。一つだけ正しくはカンニング竹山です。カンニング竹山、どっちでもいいったらどっちでもいいんですけど、カンニング竹山じゃない、一応カンニング竹山、でもどっちでもいいですよ別に。竹山でいいです。
ありがとうございます、
はい、お願いします。竹山です、はい、
カンニング竹山さんです、ね、
ですありがとうございます、
はい、失礼いたしました。では早速いろいろとお話を伺っていきたいと思いますけれども、はい、エッセイという形で、出版されるのは、約4年ぶりぐらいと
になるんですかね。ですかね。はいはいはい。
で、今回、こうした本を出すことになったきっかけみたいなのをちょっと教えていただけますか。
ずっと連載をちょっとやらせていただいてまして、で、それでこう、最後まとめて、じゃあ一冊にしようかっていう感じになったんですけど、月1回ぐらいかな。で、ずっと連載をやってまして、はい。で、いろいろ、編集者の人といろいろ喋りながら、これはこうですよ、これですよという話で、それをまとめた本ということになりますよね。
あ、なるほど、なるほど。はい。は
い、改めて、今回趣味の本ということですけれども、はいはい、趣味に目覚められたきっかけ、本にも書かれてらっしゃいますけれど、うんうん、なぜ趣味をやってみようみたいな感じでなられたんですかね。
それは本でってこと？
あ、いえいえ、趣味がいろいろ多彩でらっしゃるので、その趣味を、
はいはい、始めたきっかけというか。
始めたいきっかけ、はい。
ああ、別にその、なんか趣味を始めようと思って始めたわけじゃないんですけど、物理的に言うと、まず一番大きなのはあれですよね。昔若かった時とかに、20代の時とかにやりたかったけど、金がなくてやれないとか、そういうことは多々あるわけで、それが、あれちょっとこれやるの今可能なんじゃないかなとか、時間があったりとか、あ、車の免許あるからこれできんじゃないかなとか、昔は車の免許持ってなかったりしたんで、でそういうことの一個一個ですよね。あとはもう単純に普通に、一個一個好きになるとか、そういうことですよね。飛行機なんかまさにそうで、飛行機はもう昔は大嫌いでしょうがなかったんですけど、それも本にも書いてあると思うんですけど、そのなんかきっかけで、あ、一個一個こう飛行機のことが分かったら面白くなってきたとか、そこからこう一時期夢中になるとか、そういう一個一個の積み重ねだと思いますよね。はい。
でもなんか40代の頃なんかすごくいろいろこれからの人生すごく悩んでいらっしゃって、
はい、
という話が書かれていましたけれども、
はいはい、
そこで坂井正明さんに言われた言葉っていうのはなんか私もこの本読んで、あ、結構個人的にも響くなと思って。
本番裏のセット裏に
読んで。ああ、そうですね。そうですね。ちょっと偶然坂井先生の番組に出てる時に、竹山君って言って遊んでるかって言われて。ですね、いやでも遊んでるかって僕お姉ちゃんと遊んでるかと思ったんで、それがなかなかモテないんです、どうしたらいいんですかねって言ったら、バカ野郎そうじゃないよって言われて、いろんな遊びをやってるかって言われたんですよね、芸能以外のね。で、その芸能ばっかりやっちゃダメだよって言われて、もっと芸能じゃない人とも付き合って、そういう人といっぱいいろんなことを学んでお付き合いもしていかないと50代60代がないぞって言われて、あ、そういうことかと思ったのはありましたね、きっかけでね。でそこから、その言葉ももちろん響いて、あ、そうか、いろんな世界の人といろんな、話したりとか、いろいろ教えてもらったりすることは確かに人間としては武器になるなと思って、でそこからっていうのもありますし、それと同時に同じぐらいの時にやっぱりその木梨さんとかといろいろお世話になりだしたっていうのがあって、あ、こういうふうに生きていけば楽しいんだなと思ったのがちょっときっかけですよね。だからもっと自由に生きようっていうと思ったって感じですね。
そう、なんかその本に書かれていた坂井さんの言葉っていうのが、今仕事は順調だろ、レギュラー待ってテレビにもしょっちゅう出てる、だけど若い頃みたいにもっと前に出たいとも思わなくなった、俺って何やってるんだろう、将来どうなるんだろうと、なんかもどかしいような気持ちないかいって言われたっていうのが、なんかこれすごくよくわかるな
と。まさにその通りですよね。やっぱ坂井先生、やっぱりそれを経験したら、もっと坂井先生も僕よりもっともっと、ね、大物のスターだと思うんですけど、僕と同じ年の時でもね。でもなるほどねと思いましたよね。
先日実はちょっと 50歳過ぎてカナダに留学した三浦康子さんにもインタビューしたんですけども、はいはいはいはい、やはりすごくご本人これからの芸人としてのこれからの人生にすごく迷いを感じていらっしゃって、うんで、うん、でやっぱりそれでカナダ留学っていうのに踏み切ったっていうお話をされていて、なんかこう旗から見ていると、ね、三浦さんも竹山さんもすごい売れっ子に見えるんですけど、やっぱりいろいろ悩みって尽きないんだなと、
まあ、悩みというか、だから三浦もやりたいことが ずっとそれが止まってたんでしょうね。やっぱり留学したいっていうのは若い頃からやりたかったんじゃないですか。だからどっかでこれやんないまま終わっちゃうのかっていうのがあるから行ったと思うんですよね。僕のね、大阪で一緒に番組やった仲間のタムケンもそうで、はあはあ、50歳過ぎてからアメリカ行きましたからそれやっぱどっかでこのままね、それを置いといちゃダメだなって思って思い切ったんじゃないですか。まあいろんなほら個人個人でその環境もありますから、ご家族いるとかいないとか、うん、経済的なものもあったりはそれすると思うんですけど、まあでもそれはね、自分の立場でやれるんだったら自分でやればっていう、あくまでもその背伸びしない範囲というか、自分の立場でいいんじゃないですかっていうのはありますけどね。
そう、でその中でいろいろとこう竹山さんがすごく、はい、ハマっている趣味の中の一つとして競馬の話が出てくるんですけれども、はいはいはい、私結構この話すごい感動的だなと、
なんだろう、
いや、1997年にグラスワンダーの
あれね、はい
はいはい、そうで98年の有馬記念に、まあ全財産つぎ込んだって、はいはい、でグラスワンダーにかけたっていう、はい、うん、グラスワンダーのよしこの馬に俺の人生かけてみようっていう、
はいはいはい、
そういうね、で頃って本当に、ここそのまんま本から引用すると、はいはい、僕は26歳でした。売れる兆しも見えなくて借金も抱えていて、サウナでアルバイトをしながら芸人としてはもう終わりだなという予感がしていたんです、っていう、で結構無名時代の苦労話って竹山さんいろんなところでされていまして、
はいはい、
売れたお笑い芸人さんも昔は苦労したんだなみたいな感じで聞くことも多いんですけど、なんかその裏で結構追い詰められて競馬場に通う日々があったっていうことに結構、なんかこう身につまされるっていうんじゃないんですけれどもやっぱりそういうところ乗り越えたから今があるんだなとか思いました、
ね、でも今考えると人生で一番楽しい時期ですよ、
はあ
はい、もうだって何もないから一番遊んでる時期だから、だから要は、ま、真面目に仕事に取り組んでないってことですよね。お笑いと芸人としてネタもちゃんと作ってないしもういい加減な人生過ごしてるのが20代で、でもその時やっぱりもうフリーターみたいな生活してるから、うん、一番楽しいのは楽しい時期ですね。今思い返すとね、金はなかったですけど、
なんかその時って確か借金もあったっていうのは、元相方の方が事故で結構多額の慰謝料を背負ってらっしゃったりとか、
多額ではないんですけどね、きっかけはだから50万ですよね、事故で両方悪い事故で結局その、お互い示談にするために50万50万みたいな、でも僕らにとっては当時もう50万でもとてつもない金ですから、どうすんだってなって、それでもやめるやめないになって、でその時に相方が見つけてきたのが、そう、まあ、言うたら今、サラ金ですよね、でそういう知識もなかったんで、何それってなって、そんなに金くれんのってなってそっから僕もバンバン借り出したっていう、その辺から借金地獄が始まりましたけどね。
でもまあなんかそういろいろ紆余曲折の末にまあちゃんと借金も清算してっていう話もされていましたけれども、はい、ねえ、そういうなんかこのグラスワンダーっていう馬の走りに見せられて、そのこの馬が勝てなかったら俺の芸人人生も終わりだみたいな、やっぱなんかそういう思いってきっともうある種、はい、理屈がどうかを超えてやっぱり見せられそういうのってありますよね。馬とかあとはやっぱスポーツとかそういう
はありますよね。いろんな借金はしてたけど、自分の中でルールがあって、その競馬に関しては絶対借金しなかったんですよ。借金した金で博打打たないというか、まあ、他のギャンブルはバリバリ借金してやってたんですけど競馬だけは本当に好きだったから意外とそれ守れてたんですよね。でそんな中ですよね、やっぱりその本当にもうやっぱ追い詰められたというか、もうダメだなと思ってたんでしょうね、自分の中で。でも同じ仲間たちはどんどん同じ世代が売れてったりとか、いろいろしてる中 でその時出会った馬が本当にグラスワンダーで、なんかこう笑おうもすがるじゃないですけど、なんかにこうすがりたかったみたいなが、やめるきっかけが欲しかった的なものがあると思うんですよね。で自分の中でそれかけてますけど、そんなうまくいくはずないと思った馬がやっぱりもうどんどん出世してって、で最後の有馬記念になってくるわけですけど、だからその時に本当に、あ、俺いけるって思いましたよね。こんな奇跡的なことが起こるんだと思って。でもまさに本当にその通りで、あれで、ね、グラスワンダーが割馬記念を初め勝ったから、 1年目ね、スペシャルウィークの前ね、
はい、
買ったからそれで続けてるわけですから、それやっぱ人生不思議なところですよね。
ですね、まあはい、そうやってその走りに見せられてやっぱ自分の人生も変えていくところがあるっていうのはまたやっぱり、まあ、競馬ってまあギャンブルでもあるけれど、実際競馬場に行って馬見てるとやっぱり馬かわいいし、ね、かっこいいし、すごくこうギャンブル以外のやっぱりすごく魅力ってありますしね。
いやありますあります、その血統の魅力とかそういうロマンみたいなのもあるし、あとはやっぱ競馬っていうのはね人生の縮図ですよね。
はあ、
そのきちんとクラス分けになってて、クラス分けで走れるレース走れないレースがあって、じゃあ己は今社会の中でどのランクなんだとか、自分の働いている世界の中で、オープンなのかまだ条件馬なのかとか自分でこう決めたりとかいろいろするから、そういう面白さもありますよね。うん、でその馬にかける思いとか、うん、ただただこう数字で買ってるのも確かにあるでしょうけど、その馬をずっと見てきて、どうしてもやっぱここは勝ってほしいみたいな、ここは絶対お前いけるはずだみたいな、自分の馬じゃないけどこう思いを馳せるみたいなのありますよね。
うん、それでやっぱりよしやるぞって竹山さんに思わせて、で実際それで本当にそうなったんだから、本当にすごい力持っていますよね。
まあだから本当に確率論でいうとすごい確率で当たったってこと、まあグラスワンダーが強い馬だったってあるけど、まさか最後の有馬記念でああいう結果ね、まあ、それが引退レースではないけど、ああいう復活劇になるとは思わなかったから、それは僕にとってはすごくいい流れというか、うん、今でも感謝してますよね。はい、
で本ではその他にもその競馬のお話から始まって、うん、まあ、飛行機ですとかお酒ですとかいろいろ書かれていらっしゃいますけれども、うん、はい、まあ、特にあの相方の中島さんの思い出が非常に書かれていらっしゃって、
うんうん、
もうこんなに経つんだなって改めて思うんですけれども、
はいはい、
あの35歳の若さで亡くなられた中島さんでしたけれども、うん、まあ、やはりそ亡くなられたっていうことが、まあ、趣味を思う存分ご自身が楽しむ生き方につながったっていうことはないですか？
別になくなったからっていうのはないですけどね、うん、そのそれはないですけど、まあだんだんね、その仕事もだんだん落ち着いていて、いろんな仕事もやらせてもらってっていうのもありますし、そもそもカンニングがないと今のカンニング竹山っていう存在もないわけですから、
うん、
だからやっぱ二人でコンビ、カンニングってコンビを組んだことはすごく感謝してますよね。それがあってこそ今一人で働けるっていうのもあるから、
うんうんうん、
でそんな流れでそうですね、だんだん年取ってきてというか、だんだんその生活もできるようになってきて、 あれやってみようかな、これやってみようかなになってきたってことでしょうね。
うん、
うん、まあでもなんか当時の思い出話ってすごくこう、ああこういう頃があったんだなっていう、このね、風呂なしアパートに2人で同居して住んでいて、こうネタだし、あのネタを作ろうと思ってもなんか酒飲んじゃってついついネタ作らないまま終わっちゃうとか、
ダメな若手あるあるですよね。ダメな若手はもう常に若い子はそういう、そうしてると思いますよ。はい、
いやなんかでもそういう、その話が出てきたので、ちょっとこういうこともきっとなんかやっぱり今の視点につながってるのかなと、なんか推測しながら読んだりもしたんですけれども、
うん、まあでもほらそういういろいろな時があって、でだんだんみんな年取ってきて落ち着いてみたいな、で自分のこう社会的地位ができたりとかいろいろするわけじゃないですか。それは別に僕はお笑いコンビっていうものを組んで芸人になりたくてこう駆け出しでやってたけど、うん、例えばね、皆さんだったら 大学行ってる人は大学生活でそこに恋もあったり麻雀漬けになったりとか、もうずっとねバイト漬けになったりとか、サークルで遊んでばっかりとか留年したりとかいろいろあるから、その時期と一緒でしょうね。僕らは別に大学行ってなかったから、
うん、
その若手の時のカンニング組んで駆け出しで何年も、ね、やってるというか、もう適当にやってるっていうのが今にこうつながるんじゃないですかね。
うん、
今で言うとね、ほらよく今漫才、ね、若手の子たちの漫才のブームだから、それを物語で描いたりすると大概青春劇になってて、
はい、
2人熱い男たちがなんで売れないんだって言いながら一生懸命ネタ作ってっていうのがこう美徳とされてますけど、実質はそこでネタなんか一個も作んなくてだらだらやってるやつもいたっていう、ね、それが現実ですよね。でそういうやつは負けてやめていくんだけど、はい、
まあでもなんか本当にここで、まあ飛行機、酒、キャンプ、野球、まあアメフト、福島、YouTube 制作といろいろこう、バイクとかもね、いろいろこう本当になんかいろんなことに取り組んでらっしゃるなと思いつつ、一方でついついやっぱりこう、もう時間もお金も余裕がある竹山さんだからできることなんじゃないかなとかもやっぱり思っちゃうんですよね。我々なかなか、こう日々なかなか、なんか時間がない、お金がないとか、
はい、
こうついつい我々も思ってしまうんですけども、うん、なんかそういう人はどうやって趣味を見つければいいかなって、意外となんか趣味の見つけ方ってあるんじゃないかなと思ったんですけど。
趣味なんてもんは別に見つけなくていいと思います、僕。で、何も興味なかったら何もやらなくていいし、 で、何が趣味なんだろう、趣味見つけなきゃいけないのかなと思ってる人は多分無理やり見つけても楽しくないですよ。そういう人はただ生きてることが趣味でもいいし、自分がちょっとでも楽しいと思うことはそれ趣味なんですよ全部。で、僕もこのあれも趣味でこれも趣味でってこう言われますけど、全部きっかけがあるわけで、それは何かと出会いですよね。人との出会いで、あ、そういうことねって、じゃあちょっとやってみようかなとか、そういうことからの延長上ですから、何か見つけようと思ってやったことなんか一個もないですよね。
なるほどな。
で、じゃあ結局じゃあ僕の趣味何かって、もしかしたら人かもしれないですよね。あ、人との出会いとか人と喋るとか、そういうことをやってるのが一番楽しいかもしれなくて、飲み屋なんかでも全然知らない人と飲んだりするし、でまたそういう仕事をしてるからこそまたそういうのが気軽にできるんだと思うんですけど、
そうですね。なんか福島っていうのもやはりその福島でいろんな人と出会って、そのつながりをこう広げていくうちに、なんかいろいろと福島の魅力を知っていくっていう話をこう書かれていましたし、お酒もなんかこうどのお酒が好きとか、そういうことよりもやっぱりなんかこう飲み屋の雰囲気とか、なんかそういったところ
が、そうです、全然そうです。いや、だからお金がないとできないってものなんかは実はね、そんなになくて、お金ないならないなりにで、そのレベルによってできるわけですから、毎回毎回飲み会って高いブランデーが趣味ですっていうわけじゃないから、もう誰でもチューハイでもいいわけじゃないですか。だから自分なりので楽しみはいいんですよね。で、それその世界の趣味をこう極めた人もいれば、極めてない人もいて、ランクもあれば、いろんなのもあるじゃないですか。ゴルフだってすごいいいクラブ買える人と買えない人もいるわけだから、でもゴルフやってることは変わりないわけで、自分が楽しいか楽しくないかなんですよね。道具が揃わないとできないってわけじゃないわけだから。バイク乗りたい、でも大型バイク乗りたい、でもそんな買う金はない、免許もない、原付で走ってるだけでも楽しいですよ、昔だから僕は普通に移動用でスクーター乗ってたから、それでイライラする人が普通に都内原付で走って楽しんでましたし、高校時代と同じことやってましたし、でみんなでたまに原付借りたり持ってるやつとかで、後輩とかで6人ぐらいでそれ原付だけでキャンプ行ったりとか、でめちゃくちゃ楽しかったですねそれは。
楽しそう。
まあね、実際ここに書かれていることって、まあ、竹山さんは別に飛行セスナを買って乗りますようなそういう趣味をしているわけではないし、
そういうことで、ただ飛行機見てるだけですよ。で立ち読みして飛行機のこと知って、インターネット見たらこんな種類があるんだと思って、あれはあの飛行機の機種はこういう特徴があるもんなって自分の中でどんどん分かっていくみたいな、ただただそれだけですよね。
割とそうですね、まあ、割と庶民派というか、あとで、なんかやっぱりでも後書きにこう、一番良くないのは何もしないことって書いてあったの、ああ、なるほど、そうかな、なんか自分のできる範囲で探せばいいのかな、みたいに。
そうです、そうです。もう興味があったことはね、やった方がいいんですよ。人間って理由つけてなんだかんだやらない動物なんですよ。でもそれをちょっとやってみようかな、顔出してみようかなとか、興味があればね、興味ないことは無理やりやる必要ないと思いますけど、なんかこういう集まりがあるらしいよって。どうしようかな、行ってみようかな、どうしようかなっていう時はね、行った方がね、楽しいこと起こる確率は多いんですよ。でそこで行って全然楽しくない時はやめればいいじゃないですか。例えばアメリカフットボール好きになって、まあ、そのきっかけもずっと、いろいろ空港とかで、乗り換えとかがあるじゃないですか。でそうすると仕事でロケとかアメリカとか行ったりした時に、その乗り換えでずっと待ってたりしたら、アメリカのおじいちゃんおばあちゃんまでなんかフットボール見てわーおとか言ってるから、何が楽しいんだろうと思うことから始まってて、で自分でちょっと勉強してるうち、今日楽しくないかこれって思ってきて、で好きになるわけですよね。で好きなチーム作るわけですよね。でそうすると SNS でそのチームのオフ会みたいなの開いてる人から連絡が来るんですよね。こういうのやってますって、一回参加しませんかみたいな、まあ、時間でなかなか参加できなかったんだけど、一回その集まりに行ってみたらめちゃくちゃ楽しかったとか、だから80歳のグリーンベイパッカーズ好きなおばあちゃんがいたりとかいろんな人が40人ぐらいいて、そこ入れてもらってみんなにお酒飲むって意外と楽しかったとか、まあありますよね。
まあなんか本当日本人は趣味を楽しむのが下手とかなんかいろいろ言われますけども、なんか竹山さんもでも本当に日々お忙しい中でどうやって時間作ってるのかなみたいなのはこう気になるところ
ではないですか。そこがね、多分そこが今おっしゃってましたけど、それそういうところが特に日本人の下手なところだと思うんですよ。でなぜかっていうと、それをそのオンとオフを分けようとしてるでしょ。だからダメなんですよ。だからつまんないんですよ。もう仕事がオン、趣味がオフじゃないんですよ。それは分けたらもう余計つまんなくなるんですよ。もう全部オンです。仕事も分かります。きつくて、それは労働、生活するためにみんな働いてるだけなんだけど、その中でもなんかこう一個でも楽しいことを見つけようみたいなやり方に変えるっていう、 全部全部遊びだぜっていう、ただただ金がいるから生活しなきゃいけないからこれ今日会社行ってるだけよっていう考え方でいた方が時間の作り方とかもそれできますよね。
うん、
変に分けたりするとね、余計実は楽しくないんですよ。きちっとしてるようだけど、そんなことに至ってる方が楽しくないんですよ。はい。だから毎日遊べばいいんですよってことなんですよね。毎日働いて帰りがけ遊べばいいんですよっていうような、っていう生き方の方が楽しいと思います。
なるほど。
染みますね。
染みますね。
今52歳でいらっしゃる竹山さんですけれども、はい、今気になっている趣味、これからやってみたいな、実は情報が入ってきてやってみたいなって思っている趣味などありますか？
カヤック乗るの好きなんですよ。でキャンプとか行ったりしては結構借りて乗ったりしてるんだけど、でこの間去年多摩川を下る番組仲間たちと作って、で特番やらせてもらって、でやったりしてるんだけど、だからもっとカヤックで、それこそ昔、報道ステニュースステーションあたりで見てたのかなと、本読んだりした海溝検査が四万十渡るとか、
はいはい、
あれやってみてえなってのはずっとありますよね。子供の時見てて、あの海溝検を知らなかったけど、誰だこのおっさんとずっと思ってたんだけど大人になって海溝検って人を知って本読んだりいろいろしてるうちに、あのおじさんみたいに犬連れて四万十渡りてえなとか、あれやろうと思えばできんじゃねえとかいうのは思うから、一回やってみたいですよね。うん、その積み重ねですよね。子供の時見てて、俺今、ね、俺やれんじゃねっていう、そこですよね。
あ、まあなんかその、ああやりたいなと思ってるの、なんかそのままにしないでちゃんとどうやればできるかみたいなところ。
うん、そういうことだと思います。ジェットスキー乗ってるおっさんとかもきっとそうだと思うんですよ。ジェットスキーってなんだあれって子供の時思ったけど、意外と大人になったらこれできるねっていう、免許取ったり、あ、ジェットスキーって借りれんのとか。でそうやって多分あのおじさんたちやってるわけじゃないですか。でそれ買ったり。で自分で車持って牽引したりとか、牽引とかも今俺できないよって思ってるけど、そのおじさんもどっかで牽引の免許取ったりとかしてるわけでしょ。琵琶湖とか行ったらバンバンやってる人いますから、そういう遊びってそういうことだと思うんですよね。うん、
じゃあその遊びのなんていうのかな、数を増やす、あともしくは深める、うん、その一個一個深掘りしていく、はい、いろんな広げ方があると思うんですけど、はいはい、竹山さんとしては浅く広くでもどこか深くみたいなイメージで、
ハマったもんだけ深くやればいいんじゃないですか。なんか日本人の考え方も、これもだから趣味とかもそうで、三日坊主って言葉があったりとか、もうせっかくやるならハマんなきゃダメだっていうけど、いやハマんなくていいんですよ。やりたいことを全部もうちょいちょいちょいちょいやれて、もうそれも楽しいし、
うん、
なんか一つやろうとしたらみんな真面目だから突き詰めなきゃいけないんだみたいな、いやそんなこと、で楽しかったら突き詰めりゃいいだけで、そうじゃなければやんなきゃいいんですよ。そうしないと楽しいことやろうとしてんだから苦しくなっちゃうでしょ、
うん、
その考え方が根本違うんですよね。
なるほど。
で突き詰めてないやつをバカにするじゃないですか。あ、いやそんなことないっていう、ゴルフでも140度150で回るやつもそいつが楽しければそれでいいんですよ、
うん、
でも100切らなきゃいけないとか、70ぐらい、俺70だからそれぐらいのゴルフやるならここまでならなきゃいけないとか、140の人が70になりたいと思って努力してるのはそれいいんですよ。でももしかしたら中には140の人が、僕これでもゴルフ好きなんですって人もいるかもしれないじゃないですか、
うん、
それでいいと思うんですよね。そこから上手くなりたいからみんな練習するわけで。
なるほど、
うん、
竹山さんあんまりゴルフにはハマらなかったって書いてらっしゃいましたね。
ゴルフはそうですね、今もだから仕事とかでは、今もこの間もやったりしたけど、仕事でもそんなにハマらないですね。
うーん、
だから僕は別にやらないだけで、僕の周りはもうみんなゴルフ行きますけど、あ俺行かないっつって言ってるだけで
ハマらないから、
うん、そうですね。でもどうしてもの時は行ったりしますけど、まあ、それはそれ楽しかったりもしますけど。
うーん、あの高所高実は本のサイトなんですけれども、うん、あの竹山さんは読書は趣味にはなりませんか？
読書は趣味もありますよ。あの読書も結構本を読むから、
うん、
もうなんかでもこうそのバイオリズムみたいなのがあって、
うん、
今年春ぐらいは1ヶ月に 3,4 冊のペースで読んでて、
うん、
1回止まるとまた本が溜まっちゃうんですよね。で本屋行くの好きだから、あの本屋に行って結構買いますよね、まとめて。
うーん、
はい、
普段どんな本？
もうジャンル問わず買います、今流行っているそれこそその本屋大賞を取ったあたりの本とかも買うし、あとちょっと自分が好きな分野の本買ったりとか、
うん、
この間何冊かまとめて買ったのはね、東京の水道事情っていう昔からどうやって東京に水道が出てたかっていうやつとか、あとちょっともう九州の方の、うん、昔からちょっと差別を受けた殺人鬼みたいな女の人がちょっといる、なんだこれってそれ読んでたりとか、 で、そういうのはあのジャンル問わず結構読みますよね。時代小説も読むとかあるし。
本当になんか多趣味な竹山さん、なんかいろいろと意外な一面を見たなという感じではありますけれども、はい、あのなんかこれからこう目指す人生の極みというか、なんかやっぱりあれですか、なんかあの木梨憲武さんとか坂井正明さんみたい、あのあとはあのちょっとこの中にも出てきたけど、ヒロミさんみたいな、こう趣味もこう仕事もこう余裕を持って楽しんでみたいな、なんかそういう感じのこう生き方を目指しておられる感じですか？
あ、そうですね、仕事も好きだから、仕事も楽しみながらやって、仕事の中で自分の作り出したいものもあるから、それも楽しみながらやれたらいいなと思いますよね。まだまだ本当にやりたいことだらけですね。で別に、趣味と言われるような、だから遊びの一環みたいなこともやりたいものもあるし、それと仕事ともごちゃごちゃでやりたいですよね。
なんかその趣味がうまいこと仕事にフィードバックすることも時々ありますしね、やっぱり。
ありますあります。もちろんそれをやるのが一番ベストだと思いますよね。やり始めたことが、後で金になったら面白いと思うんですよ。ただこれ難しいのは、金にしようと思ってやったら楽しくないんですよ。
ああ。
勝手にやったことがお金がついてきちゃったになると、これ一番ベストですよね。
うんうんうん、
はい。だからその辺を仕掛けるとつまんなくなるんですよね。
なんかそう、この本にも出てきた YouTube 制作なんてのも確かにそうですよ。なんか最初からお金のこと考えるときっとなんかすごく苦痛でしかない。
そうです。で YouTube とかの制作も今日本人が、ま、みんな間違っちゃってるのは、バズんなきゃいけないみたいに思っちゃってるんですよ。
うん、
バズんなくていいっていう、そもそもそんなプラットフォームじゃねえっていう、趣味で動画作った人が見てくださいって出すためのもんだったから、それを、登録者100万人で立てもらわなきゃいけないとか、いっぱいみんなが見なきゃいけないとかで、全然見てないの作っても何やってんだよみたいな、いや何やってんだよでいいっていう、それがみんな間違っちゃってるんですよ。あんなもん YouTube のサイトさえ、あんなもん趣味のサイトだから、ただのそれをいろんな人がビジネス的に入ってきちゃって、
うん、
そういうビジネスで使ってる人もいるんだけど、そもそもが趣味のサイトだから、バズるためには週何本出さなきゃいけないみたいな、これセオリーになってる、もうやんなくていい、そんなことなんですよ。出したい時出して楽しめばいいのよっていうことでいいんじゃねえかなと僕は思ってますけど。
高所高実のウェブサイト book.asahi.com では、話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。 Twitter や Facebook ページ、Instagram、そしてメールマガジンもやっていますので、ぜひフォローしてください。それではまた来週、さよなら。竹山さん、今日はどうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。